ヨハネの黙示録第2章の1節から7節。エフェソにある教会の天使にこう書き送れ。右の手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が次のように言われる。私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っており、またあなた方が悪者どもに我慢できず、自ら人と称して実はそうではない者どもを調べ、彼らの嘘を見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために我慢し、疲れ果てることがなかった。しかしあなたに言うべきことがある。あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。だからどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻れ。もし悔い改めなければ、私はあなたのところへ行って、あなたの食材をその場所から取り除けてしまおう。だがあなたには鳥家もある。ニコライ派の者たちの行いを憎んでいることだ。私もそれを憎んでいる。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には神の楽園にある命の木の実を食べさせよう。罪という言葉を理解するのは大変だなと思います。何が罪であるかという、罪という宗教、聖書で言うときには、犯罪という罪では、ないので、信仰生活の中で罪は何かということ、それが分かるということは大変難しいことだなと思います。ある神学者、ティリヒという神学者なんですけれども、彼はキリスト教の用語を全部言い換えようとしました。罪とか神とか、また信仰とか、分かっているようで分かっていない言葉を、実はそういう今現代に使っている言葉に変えてみたらどうなるか、それで、一つ一つの言葉を変えていったのがティリヒという人です。ティリヒに言わせてみれば、じゃあ信仰っていうのはどうなるかっていうと、究極的な関心という、もっとまだ分からなくなると思うんですが、信仰というのは究極的に関心を持つこと、それが信仰だ、言われてみればそうだというふうに思います。じゃあ罪は何かというと、阻害っていうふうに訳されています。阻害、簡単に言えば的外れということでしょうか。阻害にされるという、神様の救いという中心の的から外れているということ、それが罪という、それを考えてみると、その的へ、その元へもう一回帰んなければいけないという、そういうこととして的外れという、そういうことを言っているのかもしれないなと思います。今日読みました黙示録の箇所は、エフェソの教会にあてた手紙の一節です。昨日は女性会の聖典でエフェソというのが出てきましたので、この話をこの話というか、エフェソがどういうところであったかという、エフェソというのはアルテミスの神殿がありまして、その神殿のアルテミス、それ世界七不思議の一つで、まだその大きな像が見つからないというのがあるんですが、そこのに対してキリストの信仰からこう外れるなという、そのことを今日は黙示録は言っています。エフェソの人々には初期に使えられた福音と異なる信仰っていうのが実は起こっていました。むしろ信仰の緩みというか、信仰の疲れとか、そういうことが問題とされていたようです。このような状況の中で神に従うことへ立ち返るように、それが悔い改め、それがヨハネの黙示録の筆者がエフェソに言いたかったことかもしれません。教会の扉を24時間かけないでオープンにしておくというですね、これは私たちの教会が地域への奉仕の表れだろうなというふうに思っていまして、私赴任していった先でですね、東京教会、大久保の東京教会っていうところで、実はもう鍵を閉めざるを得ない教会だったんですよね。もう開けてたらもう大変、毎日毎日も大変なことになる、いろんな人が入ってきてですね、それで、でもそれは教会かなって自分の信仰に照らし合わせて、入ってきてもいいんじゃないかな。でも幼稚園がありましたからですね、幼稚園がですね、子どもたちにって思うと鍵をかけづらざるを得なかったという、そういう苦い経験を1年間したので、何もなかった次に行った徳山柳井教会は24時間扉を開けてたんですね。で、その、開けててですね、別に何も起こんなかったんですよね。 まあ、礼拝堂で必ず祈っておけば神様は守ってくれるしですね、そこで何か起こるはずもない、まあ、そういうふうに思ってですね、24時間開ける、まあ、役員会は相当反対したんですよね。火事になったらどうするんですかとか、汚されたらどうするんですかとか、まあ、でもそれを押し切ってやったんですね。でなかったんですけど、ある時ですね、献金箱が置いてあったんですけど、献金箱のが中の中身が盗まれちゃったんですね。まあそれいちいち取ってない僕も悪かったんですけど、確か2万円ぐらい入ってたんですね。でまあ役員会はですね、それ見たことかっていうことになるんですね。で次の週はですね、今度は献金箱が盗まれたんですよね。それでやっぱり24時間ですね、あの鍵をかけるべきだっていうふうにですね、まあ、偉いですね、あの言われたんですね。でその時にですね言われたのはですね、鍵をかけない教会に責任があるんだと捉えたのはですね、でお金をこまめに集めてない牧師に問題があるんだとかですね、でせめて牧師室だけは鍵をかけてそこに献金箱を置いとけばいいじゃないかとかですね、盗んでくださいと置いてあることだけが問題だとかですね、そもそも教会を開放するのが間違いだとかですね、もういろいろ言われたんですね。で、まあいろいろな話をうんうんと聞きながらですね、でもどれも間違ってるなと思いながらですね聞いていました。で私たちが鍵をかけなかったのは、それは神様の働きがそこにあるからですね。まあそのお金を盗んだ人は悪いと思うんですけど、それはその人にとって必要だと思えばいいでしょう。だから鍵をかけなかったんだですね。神様の栄光っていうのは必ずそこに現れる。その誘惑をですね、陥らせるためにそこに献金箱があるわけではないでしょう。まあ、そういう話をしたのをですね、思い起こすんですね。多分教会が間違った方向に行く、何かどっかですね、違った方向に行くのは多分そういうところからなんだろうなと思うのです。まあ、今日の聖書でも、どこから落ちたかを思い出せ、どこから教会が間違ったかを思い出せ、そういうふうに言ってるように思うのです。本当の出発点っていうのはそういうところではないでしょう。きっとその時にですね、その出発点が分かったら悔い改めてもう一回神様のもとへ戻ろう。これが教会の姿勢ではないかなというふうに思います。私たちもいろんな問題を抱えた時に安易に答えを出さずに、一体どこから間違ったのか、そのことを気づいてもう一回神様に立ち返り、そしてまず一歩を始めていくというのが宣教のあり方ではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天主な神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちのこの大江教会、宇都教会の歩むべき道をどうか示してください。もし私たちの道が間違っているとすれば、主よ、あなたのもとへ立ち返り、また新しく始めることができるようにしてください。どうかこの教会が地域へ、また九州学院へ、また周りの高校へ、宣教の技を広げ、御言葉を伝える教会となれるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に住信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また病のところにある人たち、悩み苦しんでいる人たちには、イエス様が共にいて御言葉を与え、勇気、また寄り添い、またあなたの豊かな祝福を与えてください。今日私たちが働くために必要な聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。